える細胞
Music and Science Podcast。
奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する2人がアメリカ・インディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です。
この番組は地域医療に貢献し、皆様の一番近くにいるホームドクターを目指す畑中内科糖尿病クリニックのスポンサードでお送りいたします。いい話いっぱいしてくれてありがとうございます。残りね、10分になってしまったので、ちょっと早野さんに聞きたい質問をこれから浴びせていきたいと思うんですけど、はい、いろんな研究してて、自分の日々の生活で心がけてること、老化とか寿命を研究してるからこそ、普段の生活にそれを心がけてるようなことがあったら少し紹介してほしいんですけど、早野さんは普段の生活の時に若返り寿命のために何してますか？その先ほどバイオレットライトを浴びてるっていうのが一つあったと思うんですけど、なん
か他にこう。ご機嫌に整える何か方法
とか。あとご機嫌な気持ちでいるっていうね。これ大事なキーワードです。なんか他にもありますか？
サイエンス的には僕はデビッド・シンクレアのとこって NAD とかやってて、まあ最近日本でもサプリ流行ってますけど、NNM、NAR、NAD を増やすとサプリ流行ってて、で、僕はビタミン B3、ナイアシン酸アミド。だからそれは NNM の一個前なんですけど、結局 NAD を増やす。だから NAD を増やすためのサプリを、ビタミン B3、ナイアシン酸アミドを午前中取るようにしてます。夕方じゃなくて、ちゃんと朝取らなきゃいけないっても最近論文になってるので、で、ご飯食べて、とビタミン B3 と、まあ、やっぱオメガ3とか、ビタミン C とかっては、エイジングに非常に大事だって言われてるものに関しては、まあ、取るようにしてる。と、食べ過ぎないっていうのは結構大事だと思うんで、食べ過ぎない。まあ、あとはまあ、普通になんか、運動はね、すごくエイジングにポジティブに働く、全身的にポジティブに働くから、適切に運動するっていう、なんか、割と当たり前のことをやりつつ、あとはまあ、ご機嫌に生きるってことですかね。
いいですね。
ご機嫌に生きるそのサプリ以外の元は何ですか？
やっぱりね、その UJ でもアメリカでも思ったんですけど、と話題になったそのご機嫌な人と一緒に仕事するって、これ結構大事だなと思ってて、で、なんかあの人すごく偉い先生だから一緒に働くとか、ね、若い時って僕それやろうとして、いろんなセミナーとかミーティング出たりしたんですけど、やっぱりうまくいかないんですよね。共同研究したくなくなっちゃうし。だから最近はそういうことを、その人が偉いとか偉くないとかじゃなくて、一緒に仕事したいかしたくないかで選択するようにはしてますけど。
やっぱり自分がこの人と一緒に仕事したい人といる、一緒にいたい人と過ごすってことですね。
いや、その通りだと。
いやそれが早野さんのご機嫌の大きな秘密というか。
逆にあいつは好きなことしかやらないっていうふうにも思われてるけど、まあそれはそれで、僕はライオンなんで、檻から出ても気づかないみたい
な。ご機嫌なライオンなんでね。
じゃあ、時々、早もんだって、ご機嫌じゃなくなる時が出てくると思うんですけど、はい、そんな時は、どんな方法でご機嫌を取り戻そうとしていますか？
僕は昔から甘いもの食べながらコーヒー飲むと大体忘れられるんですよ。
素晴らしい。素晴らしい。
いや、やっぱり甘いものを食べながらコーヒー飲んでる瞬間が最高。やっぱ幸せな瞬間があると忘れられるじゃないですか。
なんか共通してるそこは。
幸せで痴漢するのよね。
そうそうそう。忘れる。幸せで大体上書きする。
大体上書きする。
本当にいい朝を迎えるために美味しいコーヒーを入れて、で、ちょっと甘いもので朝をスタートさせるというか、コーヒーと甘いものでスタートするっていうのを最近やってます、僕も。ちょっとなんか嬉しいな、そこは。
だって研究者やってたら、なんかもうね、グラント落ちるとか、何かの応募してるのを不採択すらされるとかって、ほぼ毎日じゃないですか。若い時ってそういうの頻繁なくて、やっぱり学診ちょっと一個出すとかだったけど、最近 PI とかになってくると、ほぼ毎日そういうこと起こるじゃないですか。だからもう、もはやあれですよね。コーヒー飲んで甘いもの食べて、コーヒー飲んで甘いもの食べてって、もうとりあえず上書きです。
リセットね、リセット。
そうそう。
僕から聞きたかったのは、早野さん、UJ の話題も出たんですけど、その前に、熊本の震災が起きた時のチャリティ活動とか、早野さんってボランティアもそうなんですけど、こう正義感を感じる活動をいっぱいやってるんですね。その正義感のちょっと原点を知りたいんですけど、ちょっとどういう気持ちでそういう活動に対することをやってるのかっていうか、若い時からそういったことをやってたのか、それともある時、 から、自分はそういう活動しなきゃいけないっていうふうに思ったのかなと思って、少し原点を聞きたいなと思ったんですけど。
ああ、それは、多分僕、なんかこう、正義感とかボランティアと思って実はやってなくて、結構自分のためにやってて、老化の研究も、いろんな人を健康にしたいとか幸せにしたいとかっていうことでは、ちょっと違う部分があって、
はい、
で、僕はなんか生物学的に、エイジングが制御できるのかっていう根本的な興味があるんです。で、そのためには、本当に企業の人とか、いろんな研究者とかと一緒にやんないと薬もできないし、社会に使ってもらえないじゃないですか。でしたら、結局いろんな人と知り合って、いろんなネットワークを広げていくってことが大事だと思ってるので、だからそれを広げる意味で、UJ とか、いろんなコミュニティをやってる、積極的にやってるから、正義感というよりかは結構利己的な、自分がご機嫌になるためにやってるに近いです。
でも社会にいいことをやろうっていう情熱をすごい感じるんですよ。
あ、そうなんだ。それは良かったです。あまりそれこはあまり思ってないところ。
あ、そうなんですね。意外でした。
多分正しいと思ってることは、社会的に正しいと思っているから、社会正義につながっていくんじゃないの？
そうか。うん、やっぱいいレベルの研究をやってれば、人もお金も集まってくるじゃないですか。そういうところを追求してるってことなのかもしれないですね。自分がこの研究が面白いとかすごいと思ってるものを、
まあ、あとは、僕、高校生の時、引きこもりだったんですよ。で、大学受験も落ちてるんです。で、僕、補欠で合格してるんで、ある意味、自分が優秀じゃないってことをずっと大学、ね、だから補欠合格が一番下じゃないですか。だから、優秀じゃないってことが、その時から分かってるから、ある意味、その、他の人の援助がないといけないから、だから、UJ とか、いろんなところで仲間増やすと助けてくれるじゃないですか。
意外ですね。もうなんか、僕は早野さんはなんか、クリスチアーノ・ロナウドばりの生まれながらの天才なのかなと。
違いますよ、はい。僕はずっと高校3年間、エヴァンゲリオン見ながら、ゲームを友達とやるっていう、そういう人生を生活してました。
そこから仲間を集めていくっていう気持ちに行ったってことですか？
そうですね。だから僕自身がやっぱり一人じゃ何もできないから、
うん、
まあいろんな人に助けてもらうっていうのが必須だから、まあ UJ とか、
はい、
いろんな組織やって今も助けてもらってるっていうのが一番原点かもしれない。
なるほど、そうなんですね。
だから正義感は正義感というか助けてもらうためのコミュニティ。
はい、逆に言ったら私なんか早野さん早門がみんなを助けるためのコミュニティというか出し惜しみのない方だなっていうふうにいつも思っていたから、
あ、逆ですね。
逆？
助けてもらいたいなっていう気持ち でも逆に自分が助けないと戻ってこないじゃないですか。
はい。
そりゃそうですよね。そりゃそうですよね。でもいいですよね。この出し惜しみない人たちがたくさん集まるっていうのがコミュニティを大きくしていきますよね。こう、うん、誰かが何かの利益を止めちゃったら循環がなくなっちゃうから、
うん、
からUJ なんか見てるとみんなが出し惜しみなくて、で、いろんなものが繋がっていてって、ああ、優秀な人が集まるとこういう風なコミュニティネットワークができるんだなっていう風に、いつも尊敬して見ています。
うん、僕ね、その科学周りで暗いニュース多いじゃないですか。で、日本の科学はこう、どんどんどんどん加工してるみたいな話の中で、そこに強い光をね、なんとか巻き起こそうとしてる、その中心、にいるのが早野さんだと思ったんですよ、僕はね。
それはありがたいです。
オシレーションの研究してるんですけど、波っていうのは必ず上がって下がってまた上がるっていう、この波を見てると、こう日本の科学も良かった時があって、今落ちてきてるけれども、必ずまた上がると思ってて、これを上げていくその先端にいるのが早野さんだと思って、いつも見てるんですよ、僕は。期待をして。はい。
まあちょっと若干、なんか宣伝も入るんですけど、
はい。
サイエンスオームって僕、帰国してからやってて。で、まあそれは毎週水曜日に、日本時間の夜にやることが多いんですけど、まあそれはそのコロナが始まった時に、まあどうせみんな学科行かないし暇してるだろうと思って、だからそれだったらもう毎週面白い研究者、オンラインだったら集まりやすいだろうと思って毎週やってるんですけど、今はもう1600人会員の方ができて、なんかそれはそれでまた助け合いのコミュニティなのかなと思ってるので、まあいろんな企業の人とか、はい、それこそ高校生も参加してもらって、なので、まあぜひなんか面白い研究者とか、なんか面白いことをやってる人がいたらぜひ発表とかシェアしてもらえるとありがたいです。
ああ、すごいですね。そのサイエンスオーム本当にレベルの高い方々が毎週発表されてて、今何回迎えてるんですか？
今150回です。
150回毎週やってきた。 すごい、勉強会があるので、もう日米、ヨーロッパ、いろんなところから研究者が参加されてて、毎回面白いトピックでされてて、誰でも参加できるんですね、登録すれば。
誰でも参加できます。今まで断った人はいないです。
素晴らしい。で、企業の方も、大学の方も、高校生の方も参加される、その勉強会をやってるのが早野さんなので、ぜひサイエンスオームですね。早野がやるサイエンスオームにも皆さん来ていただければと思います。
ウェブサイトの更新からメールマガまで全部僕がやってるっていうね。
すごいですね。
あ、そうなの。うわー、じゃあやっぱり早野は5人いるのかもしれない。
いやー、たくさんいい話が聞けました。早野さん、忙しながらね、僕らのところに来てもらって、本当にありがとうございます。最後に、好きな音楽は何ですか？
好きな音楽？いや、急に来たな。でも、あれですね。僕、小さい頃、ビーズのファンクラブだったんで。
おぉ、
なんと、
はい、ビーズファン。サイエントークのレンさんと一緒で、ビーズファンでした。
ビーズファンクラブだったんで、今もビーズとかは聞いてますけどね。
例えば、こう気持ちを上げたい時とかってどんな音楽聞くんですか？好きな曲とかありますか？
ああ、でもやっぱり、ありきたりだけど、なんかね、ウルトラソウルとかって、やっぱ気分上がるじゃないですか。
ああ。
いいですね。
ウルトラソウルですね。
あとはその昔、自分が中学生とか高校生の時にライブ行ってた時の曲とか、いろいろ聞いたりとかするのは、ね、ちょっと昔を思い出して、引きこもりの時代を思い出して、なかなかいいなと思います
。おつな気分に。
ありがとうございます。いや、よかった、聞けて。
じゃあ私もちょっとウルトラバイオレットを、は
い、そうですね、ウルトラバイオレットじゃない、
ウルトラバイオレットじゃない、
ウルトラバイオレット、ウルトラソウルが出ちゃったから、ついバイオレットライトがウルトラバイオレットになっちゃった
。はい、バイオレットライト、
バイオレットライトを浴びに外に出て、はい、ご機嫌な日々を送ろうと思います、
うん、いつかインディアナにも行きたいと思いますので、ぜひ、
はい、ああ、ぜひぜひインディアナで、はい、もしかしたらインディアナはバイオレットライトのホットスポットだったりするとかありますかね。特にワーガヤとか。
はい、ああ、じゃあ、それ、センサー持ってるんで測りに行きますよ。
センサー持って。
よかった。もう今日なんか、早野さんの話聞いただけでなんか若返った気持ちになったんで、多分リスナーの皆さんもなんか若返った気持ちになったと思いますね。
そうね。このポッドキャストでは伝わらないこの早野の肌の光。
そう。
そして健康そうなツヤ。いいよね、そこ、ポッドキャストで、うん、直接伝えないってところが、また、いいでしょ、
うん、いや、伝わっちゃう、ね、
あ、伝わっちゃう、
それがね。福山雅治さんも、ラジオで、イケメンが伝わっちゃうから。
そうね。
早野さんもイケメンが声で伝わるから。
伝わっちゃう。
今日は伝わった回になったと思います。
みんな、僕も光仲間なんで、大丈夫です。みんな光浴びてる仲間だから。
よかった、ゆうかさんも光の話できてよかったですか？
よかったです、はい。はい。浴びててよかった、光。はい、うん。
これからも浴びよう、光。
そう、そう。浴び続けよう。
美肌のためにね。美肌と美容と。
美肌と美容と寿命のために。ご機嫌のために。
はい。
そして、自らバイオレットライトを発光する人物でありたいっていう。
おぉ。
どうぞ、そう、早もんから私は伝わってきましたが。
あ、オッケーです。これから、僕が発光できるように頑張ります。
発光できるように。
ビジネスも良くなるし、人生も良くなるっていうことですね。うん、いや、すごい大事な話が聞けました。ありがとうございました。本当に。
とても楽しかったです。どうもありがとうございました。忙しい中。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、聞いていただきました。はやもんこと早野さんを招いての奏でる老化研究ということで、パート1、パート2、パート3と聞いていただきました。いかがだったでしょうか？僕としては心に残る素晴らしい回となりました。特にですね、早野さんが最新の老化研究を語っていただいてですね、寿命とは何か、そして身近な生活の中でできる若返りのための心がけなどを聞かせていただきました。そして最後にはね、音楽のことも聞かせてもらいました。でもその中でもやっぱりですね、ご機嫌に生きる、幸せ度が高い人ほどね、寿命も長くなるし、そしてビジネスなどのアウトプットも充実するということで、できるだけね、ご機嫌に生きるということが大事だというふうに考えて生活されているということは、非常にいいメッセージだったなと思いました。ハーバード大学、東京大学、そして今は慶応大学で、研究をされている早野さんですけれども、そういったね、優秀な方々が普段、どんなことを考えて研究をされているのか。で、早野さんの場合はですね、研究室を3つかな、もしかしたらそれ以上持ってるかもしれないんですけど、いろんなところに研究室を持っていて、なおかつ、会社としてもですね、スタートアップ会社を立ち上げて、いくつも 様々なプロジェクトで精力的に活躍しています。で、そんな早野さんの、まあ、印象が僕の中で大きく変わったのはですね、やはりコミュニティ活動、若手研究者を支えるためのコミュニティを作ったりですね、あとは、熊本の被災が起きた時にですね、ボストンでボストンと熊本を心でつなごうというようなチャリティーをされていてですね、くまモンのね、ポスターを片手にですね、多くの方に呼びかけて、すごい大きなチャリティーの成果を上げていた早野さんがいたんですね。まあそういった活動の中で僕はちょっと正義感というものが気になって、早野さんに正義感のお話をしたところ、正義感というよりは自分のためにやっていますというようなね形で、お答えいただいたんですけど、なんかこのねポッドキャストって心を開いて、そして、相手から学んだことを今後の自分の人生に役に立てていくということを、まあ一番中心に置いてやっているんですけども、僕は早野さんからなんか大きく学んだというか、心に残ってそれが収録した後も僕の心に残っているのはそういうところだなと思いました。なんか心のね奥底のあったかいところっていうか、謙遜してお話しされていましたけど、僕はそういうあったかいものを感じました。さらにね、引きこもりだったとか、受験で失敗したとか、そういう話が出たり、あとは音楽ですね、好きな音楽の話、ビーズが好きだっていう話なども聞けたんですけど、受験の失敗っていうのは、まあ、よくあることで、というのは僕もあって、まあ、それがね、結構、こう、影を引いたり、それが長くね、人生に影を落としてしまうようなことがあるっていうのは、少し、受験戦争がありすぎるというか、そこで競争をね、煽られすぎた、後遺症なのかなと思って、そういうのはね、あんまり、これからの若い人たちにはあんまり感じないでほしいなと思うところだなと思ったりもしました。でもね、そういったところをね、感じさせず、普段から精力的に、早野さん、活動していてですね、魅力的で、あまりに魅力的なので、一緒にいろんな活動をしてみたり、共同研究のお話とか、あとは若手研究者を支える話も一緒にね、いろんな活動をこれまでやってきてね、まあもう、僕がアメリカで15年いろいろやってきた中で、出会った中でもですね、最も研究者としてもですね、またいろんな活動をしている部分でも、起業家としてもですね、最も尊敬できる人の一人と呼べる、早野さんにね、僕のポッドキャストにこういった形で出てもらったことは本当に思い出深く、本当に貴重で、いい時間だったなと思いました。今後ですがね、まあ、早野さんの後にですね、今度は、宇宙のエリートといえば NASA でしょうかね。NASA で研究員をされていて、今、科学系ポッドキャストの中でもですね、星のようにですね、ひときわ輝いています。宇宙話の佐々木亮さんにですね、奏でる細胞の方にゲストで来ていただくことになりました。なので、来週からはしばらく、佐々木亮さんのゲスト会を放送することになると思います。ぜひ、お楽しみにしていただければと思います。以上、聞いていただいてありがとうございました。お相手は科学教室の先生、タツでした。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ、セコー。